改めまして皆さんおはようございます。そして主にあって明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ちなみにですね、しばらく前になりますが、私が水戸でうちの息子を連れてある、比較的美味しいと言われているラーメン屋さんに行ったんですね。で、私は美味しくつるっとやりまして、息子に美味しいだろうって言ったらですね、何と言ったと思いますか？教会のラーメンの方が美味しいよ。なんとですね、今日私の間違いで週報に今日はご飯物と書いたんですが、1年の最初をラーメンで、ね、迎えますので、訂正いたします。今日も朝車の中で今日はご飯物だよって言ったら、息子がはーってこうやってたんですけれども、今喜んでる顔がここから見えます。ということで、感謝を持って今日お昼にはラーメンいただきたいと思いますので、いただく方は後ろの、記名表に名前を忘れなくお書きください。さて、いよいよですね、新しい年2020年が幕を開けました、今日は恵みに生きるマイナスかけるマイナスはプラス、そして、明けましておめでとうございますと、ここまで出すの忘れてました。で、2020年が幕を開けたわけですが、そんな2020年といえば何でしょうか？東京オリンピックの開催、いわゆるオリンピックイヤーになるんですね。人によってはちょっと混雑するし、ホテルも取りにくくなるので、そんなオリンピックいやーって人もいると思いますが、一応オリンピック今年開催されることになっております、ね、おそらく出場する選手たち、あるいは出場を目指す選手たちは日々その準備に余念がないのではないでしょうか。ところで、コリント人への手紙の第1、9章の24節から27節、コリント人への手紙第1の9章の24節から27節にはこうあります。よく聞いてください。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方をしていません。空を打つような検討もしていません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。ここに競技場で走るとか空を打つような検討というフレーズが出てまいりますが、そこから察するに、おそらくパウロも大のスポーツ好きだったのではないでしょうか。もし仮にこのパウロがですね、現代日本にいたとしたら、年末のボクシングや格闘技、あるいはつい先日の箱根駅伝、青山学院優勝しましたね。そしてこの夏の東京オリンピックは必見だと思うんですね。ちなみにオリンピックの聖火リレーはオリンピックの発祥地ギリシャはオリンピアから始まることはよく知られていますが、パウロが伝道したコリントやアテネはそこからあまり離れた場所ではありません。また彼が滞在したコリントやアテネでもオリンピックに類似したスポーツの祭典がたびたび開かれていたということが他の文献でわかります。そんなスポーツの祭典をイメージしながら、そこでの選手たちが闇雲に走ったり闇雲に戦ったりせずに、まさに賞を受けられるように冠を受けるためにそうしている、そのように私クリスチャンもある意味目標を持って神様の恵みのうちにその信仰生活を全うすることがパウロによってここで奨励されていると思うんですね。目標を目指していく。旧約聖書の箴言29章18節にはこうあります。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。これキング・ジェームズ・バージョンという英語の訳では、それを直訳するとこういう意味なんですね。ごめんなさい。この一番下のところですね。幻のない民は滅びる。幻のない民は滅びる。そういうこともありますので、私たちお茶の水キリストの教会も目指すべき目標としてしっかりとですね、この幻を、ビジョンを掲げて一年を歩んでいきたい。そういうことで、今年2020年のお茶の水教会の年間主題聖句と年間テーマを設定させていただきました。年間主題聖句は先ほど細川長老に最初に読んでいただきましたエペソ人への手紙2章8節から10節です、ね、ここをちょっと長いですがせっかくですのでご一緒に声を合わせてこのスクリーンの、新改訳聖書第3版でご一緒に朗読したいと思います。エペソ人への手紙2章8節から10節、あなた方は 恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。はい、ありがとうございました。これがですね、年間テーマ聖句になります。そしてこの聖句から年間テーマとしまして恵みに生きる、恵みに生きるとさせていただきました。これ具体的にどういうことかということをこれから説明しますのでよく聞いてください。ちなみに先ほどお見せしましたこの年間テーマ、ごめんなさい、年間聖句ですね、年間聖句の前半、エペソビテの手紙の、2章8節から9節におきまして、私たちクリスチャンは恵みのゆえに信仰によって救われたのであり、それは決して私たちの業績とか行いによるのではないということが明記されています。言うなればキリスト教は恵みの宗教だということなんですね。恵み、これ英語で言えばグレイス、先ほどアメイジンググレイスという賛美歌を歌いましたけれども、キリスト教はまさに恵みの宗教、努力の宗教とか修行の宗教じゃないんですね。努力した結果救いが与えられるんじゃなくて、救いは神様の一方的な恵みによって私たちに与えられる。私たちが救われるのは決して私たちが何かをしたからなのではなくて、主なる神様が私たちのために救いの御業を成し遂げてくださったからであり、そのことを私たちが信じるからに他ならないという意味ですね。だから使徒パウロは言います。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。ゆえにキリスト教はなせばなる、なさねばならぬ何事もというような意味でのなす宗教ではなくて、まさに救いのためになすべきことは神様がすべて成し遂げてくださった、イエス・キリストの十字架と復活を通して成し遂げてくださったという意味でのなされた宗教と言っていいと思うんですね。ですから私たちクリスチャンにとりまして、まず必要なことはそんな神様の救いの恵みを素直に受容する、受け止めるということですね。この恵みに生きるということの第一点はですね、この救いの恵みをしっかり受け止めるということなんですね。そしてパウロは年間聖句 この後半2章10節で、続けてこう言います。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。つまり神様の恵みゆえに救われた私たちはそれをしっかりと受容したら、受け止めたら、そこにただああよかった感謝ですととどまり続けるんじゃなくて、喜んでその恵みに応答する、レスポンスしていくことが期待されているということなんですね。神の作品として私たちが生きるということはそういうことです。神様の恵みの応答、神様の恵みへの応答におきましてこそ、私たちは冒頭に見ましたように決勝点がどこかわからないような走り方をせず、空を打つような検討もしない、それこそ賞を受けられるように冠を受けるために最善を尽くすと言っていいかと思います。ちなみに念のために申し添えておきますが、まず恵みありきで私たちクリスチャンは究極の恵み、救いの恵みはすでにいただいています。すでにクリスチャンになった人は天に国籍を持っている、永遠の命をいただいているわけです。ですからあくまでもそんな恵みへの応答として私たちは目標を設定して良い行いをさせていただくことになると思うんですね。決して良い行いは救いを達成するための努力ではありません。そこを誤解しないようにしていきたいと思うんですね。やや理想的に聞こえるかと思いますが、私たちクリスチャンの神の作品としての良い行いはしなければならない、そうしなければ救われないからするのではなくてですね、恵みによって救われたがゆえに、喜びゆえにそうしなくてはいられない、そうせずには得られないという思いからする、救いの達成のための技ではなくて救いの恵みへの応答としての技なんですね。なのでこの恵みに生きるというポイントの第2点は、ただ恵みを受容するだけじゃなくて恵みへの応答、恵みに応答していくということがまさに恵みに生きるということだと思います。 まあ、ちょっと早口にまくし立ててしまいましたので、もう少しゆっくり詳しく説明しますと、まあ、前半、ね、2章の8節から9節が恵みの需要、ね、そして後半、2章10節が恵みへの応答が書かれている。今年のテーマは恵みに生きるといたしましたが、今まで述べてきましたように、そこには2つの意味がある。まずは恵みありきで、私たちが恵みを受けていることをしっかりと確認しながら、受容しながら生きる。そしてしっかりとですね、恵みを受容したら、今度はそれに応えて恵みに応答していくということが必要だ、まあ、そういう意味で私たちは恵みに生きるという言葉を今年のテーマにしていきたいと思います。今日の賛美歌はですね、すべて恵みというキーワードが入ってますので、これから賛美する賛美歌もぜひそんなことを覚えながらご一緒に賛美いただければ幸いです。それではルカの福音書の7章を見ていく前に一言お祈りしたいと思いますので、もう一度心を合わせてお祈りください。お祈りいたします。愛する神様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。2019年も守られて、そして新たなる年2020年を迎えて、今日その最初の礼拝をあなたにお捧げすることができますことを感謝いたします。どうかこの礼拝をあなたの御心にかなったものとしてください。またこの礼拝を通して私が改めて恵みを受容し、願くば今週1週間の歩みを通して、あるいは今年1年の新しい歩みを通して恵みへ応答していくことができますように、どうか一人一人を導いてください。さまざまな事情で今日この場に集えない兄弟姉妹、救助者の方を覚えます。入院されている方、あるいはさまざまな事情があって来れない方々いらっしゃいますが、どうかその中にもあなたの恵みが等しく注がれますように、そして一人一人が恵みをしっかり受け取り、そして恵みへの応答として新しい一週間の歩み、新しい一年の歩みへと出ていくことができますように、どうぞ導いてください。今年私たちお茶水教会にはエペソビテの手紙の2章8節から10節が与えられ、恵みに生きるというテーマが覚えられました。どうか願わくば恵みを受容し、恵みに応答する、そんな一年でありますように、一人一人を導いてください。これから御言葉をいただきます。どうかその御言葉に光が与えられ、私たちの心の糧、霊の糧となりますように、聞く者あるいは語る者双方をあなたが豊かに祝福し、お導きください。これからのひとときを御手にお委ねし、この祈りを信じましょう。イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。さて、今朝2つ目に読んでいただきました箇所、ルカの福音書の第7章36節から50節、ちょっとここ飛ばしますね。ルカの福音書の第7章の36節から50節を見ていきたいと思います。でここにはですね、パリサイ人シモンの家で食事に招かれた際、イエス様がパリサイ人シモンの家に食事に招かれた際に、一人の罪深い女性がやってきて、泣きながら主イエスの足をその涙で濡らして、髪の毛で拭い、その足に口づけしつつ香油を塗った、そのような逸話が記されております。まあ、結論から先に言いまして、今日二つ目にお読みいただきましたこの箇所には、実は救いとは一体何なのか、恵みとは一体どういうものなのかということが如実に示されていると私は思います。ちなみに主イエスを招いたパリサイ人シモンは、当初この罪深い女性がまさに罪深い女性であり、救いからは程遠い存在だと思っていたということが伺えます。39節をご覧ください。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだからと心ひそかに思っていたとある通りです。しかしながら、そんなパリサイ人シモンの目の前でイエス・キリストはこの罪深い女性に対して48節と50節にありますように相次いでこう宣言しています。パリサイ人シモンは、ああ罪深い女性にイエス様が触っているとは一体何事か、あの人は救われない罪人なのにとこう思っていたところ、イエス様がそのシモンの目の前でその罪深い女性に対して、あなたの罪は許されています、あなたの信仰があなたを救ったのですと宣言されているんですね。40節をご覧ください。その宣言の後、イエス様はシモンに言ってます。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。 要するにこの罪深い女の一件を通してイエス・キリストはシモンにこそ、あるいは聖書の読者である私たちにこそ、救いとは一体どういうものなのか、恵みとは一体どういうものなのかを示そうとしていると思われるんですね。そのことを念頭に今日の箇所を見ていきたいと思います。さて、最初に皆さんに一つ質問します。目には見えなくても確実に存在すると言えるものを挙げてみてください。実際に目には見えなくてもですね、存在すると思われるものをちょっと言ってみてください。まあ、なかなか説教中ですからね、言えないと思いますが、こういう質問に対して例えば日本の子どもたちは得意になってこう答えるそうです。空気、電波、 X 線などなど。それに対して欧米の子どもたちはこう答えるそうですね。往々にして神様、愛、霊魂などなど。まあ、いずれにしましても間違いではないと思います。目に見えなくても存在するものたくさんあるんですよね、実際に。ただですね、目に見えないものであったとしても、その目に見えないものが目に見えることがあるんですよ。例えばですね、風。風は目に見えません。でも私がですね、この説教の原稿に向かってふーって風吹いたらですね、これが揺れますよね。揺れることによって風が認識できます。要するに実際に目に見えないものでも、その目に見えないもの自体は見えないんですけれども、それがこの痕跡を残すことによって、あ、それがあるんだなということがこう分かったりするわけです。またイエス様はですね、三条の説教とか他でも言ってますけれども、良い木と悪い木はその実によって見分けることができると言ってるんですね。良い木や悪い木というのはその実によって見ることができる。例えば悪い実をならせたらそれは悪い木だし、良い実をならせたら良い木だ。その実、すなわち生み出したもの、その結果によってその内実や内容を知ることができるということだと思うんです。実は救いや恵みも同じだと思うんですね。その救いを受けた人の変化、あるいはその恵みを受けた人の変化や応答によって、その救いの事実、恵みありきの痕跡を確認することができるんじゃないでしょうか。昨年の最後の礼拝で私はザーカイの箇所から説教いたしましたけれども、あのザーカイの箇所で見ましたように、あの罪人ザーカイの大きな変化、奪うものから与えるものへ、かすめるものから差し出すものへの変化は、まさにザーカイへの主の救いを、彼への神の恵みを如実に物語、証ししてるんじゃないでしょうか。救いがザーカイに来たからこそザーカイはあんなふうに変化してるわけですよね。救い自体は目に見えなくてもですね、ザーカイが変化することによって、そこに私たちは救いを見ることができるわけです。パリサイ人シモンの食卓で一人の罪深い女性が主イエスに香油を塗りました。まあ、他の似たような箇所からの推測で、おそらくこの香油も高価なナルドの香油の可能性が高かったのではないかと思うんですね。彼女がその涙で主イエスの御足を濡らして、髪の毛で拭い、その御足に口づけしつつ高価な香油をイエス様に塗った。それは他でもない、まさにそれだけの応答するべく救いの恵み、罪の許しをこの罪深い女性が受けていたということを如実に証ししていると思うんです。現にイエス様はパリサイ人シモンに語った借金を帳消しにしてもらった二人の人の例えを通して、余計に許してもらった方が金貸しを余計に愛するようになったということを示しつつ、この罪深い女性はその罪深さを大きく自覚しつつ、それを許されたことに対して大きく応答したからこそ、主イエスに対して大いなる愛に生きることができたんだとイエス様は言おうとしているかと思うんですね。それが47節です。だから私はこの女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。ちょっと回りくどい表現ですので、これ単純化するとこうなります。この罪深い女性は多く許されたと自覚したから私を多く愛したんですよ。少ししか許されてないと思っちゃってるものは少ししか愛せないんですよ。そういうことですね。要するにこの罪深い女性が非常に高価な香油をですね、もう自分の涙でイエス様の足を濡らして、髪の毛で拭って口づけまでして塗った、この素晴らしい行為はですね、彼女が多く許されたという気持ちがあったからだと思うんですよ。ここに恵みの痕跡、救いの恵みの痕跡を私は見ることができるんですね。 実は当初私は今朝の説教をマタイの福音書の20章のいわゆるブドウ園の労務者の例えを拠り所として行う予定でした。去年までは。ですから去年一個しまいに表題を書いていただくときにはその箇所を実は少し書いてるんです。まあ事情があってそれはやめましたけれども、ただですね、あのお話も非常に重要なんでちょっと振り返りたいと思うんですが、あのブドウ園の労務者マタイの20章ですね、あの箇所はまさに恵みとは何かを私たちに教えてくれている箇所なんです。ブドウ園の主人は朝早くおそらく6時頃に市場に行ってそこにいた人たちを雇いました。で9時頃に行ったらまた9時頃にもいたんで雇いました。12時頃、3時頃、そしてなんと5時頃、もう就業時間まではあと1時間しかないんですが、5時頃にもまた市場にいた人がいたので雇うよって言って雇って、まあ仕事が終わった後になんと主人はですね、遅く来たものから順番に全く同じ報酬、1日1ダラの賃金を払ったって言うんですよ。神様はどれだけ働いたかに関係なく、まさに恵みとしてそのブドウ園に来た者に賃金で終わらされる救いの恵みを一律に与えてくださってるということだと思うんですね。ただ私たちがあの例え話を読みます際にやや不本意に感じることがあると思うんです。私もまさにその一人でした。ただその際ですね、私たちはあの例え話のどこに立ってるかが問われるんですよ。もしかしたら私たちはあたかも、まあ、自分がですね早朝6時とは言わないまでも9時ぐらいには来てるんじゃないかな。私も小学校6年生でクリスチャンになってますから、まあお昼よりはもうちょっと早いんじゃないかななんて思ってましたよその時。ですからちょっと後から来た人がもっともらえちゃうのはちょっと不本意だなと思いましたが、でもどうでしょうか。実は人間誰しもですね5時前に働き出してはいないんですよ。救いのための技は私たち何もしてない。まあ、そういう面で言うとですね、厳密に言うと実はもしかしたら私たちは6時ぐらいに何もしない状態でブドウ園に連れてこられて賃金をもらったようなもんですよね。だって私たちは救いのためには何もしていませんから。ちょっと今日は勢いに任せてパワーポイント全然忘れてるんですが、私たちは救いのためには何もしていません。そんな私たちに救いは神の愛のうちにイエス・キリストの十字架の贖いと復活の御業を通してまさに驚くべき恵みとして与えられている。先ほどの労務者の例え話はそれを表しているんですね。一番遅く来た人にも全く同じ報酬が与えられている。これはもしかしたら6時に到着した者にも同じ報酬が与えられているということを示唆しているんですね。要するに救いのためには私たちは何もすることはできない、ね、する必要はない。まさに救いは神様の愛のうちにイエス・キリストの十字架と復活を通して私たちに驚くべき恵みとして与えられているんだ。私たちはその恵みをですねしっかりと受け止めることが求められている。そしてただ受け止めるだけじゃなくて、あの罪深い女性のようにその恵みに応えていく、応答することが求められているんじゃないでしょうか。あの罪深い女性はおそらく遊女だったんじゃないでしょうか。いずれにしましても周囲から指を刺され、自らも罪意識が大いにありましたので、その罪を許されたと知ったときに、その罪からの解放感は尋常ではなかったんですね。自分は救われるんだと思ってましたから。故に彼女はその大いなる恵みに誠心誠意を持って、そのイエスの御足を涙で濡らして、この髪の毛で拭い、その足元に口づけしながら貴重な香油を塗るという、彼女にできる最大限の応答をすることができたと言えると思うんです。私たちにも神様の救いの恵みへの応答が期待されている。ところで皆さんはこういう方はご存知でしょうか。ディートリヒ・ボンヘッファーという、まあ、牧師であり神学者の方ですね。あのナチスドイツへの抵抗運動の中で逮捕されて、まあ、最終的には獄死してしまった社会派、行動派の牧師でありますが、そんなディートリヒ・ボンヘッファーの、まあ、いろんなことを言った中で一番有名な言葉が、安価な恵みと高価な恵みというテーマであります。安価な恵みと高価な恵み、要するに恵みには非常に安っぽい恵みととても価値のある高価な恵みとかあるんですよ。どういうことかと言いますと、私たちクリスチャンが大いなる救いの恵みをいただいていながら、その恵みに何ら応答していないとしたら、それはその救いの恵みを安っぽくしている、安価な恵みに 貶めてるんですよ。例えば誰かに何かをいただいたときに、ああどうもぐらいで終わったらですね、そのいただいたものが大したことないということをなんか言ってるようなもんですよね。でも逆にですね、誰かが素晴らしいものをこうもらってですね、それに対して、いいんですかこれ、こんなのもらっちゃって、いや私ふさわしく、いいんですか、すいませんなんてもし応答してたらですね、よっぽどすごいものをもらったんだと思うと思うんですよ。要するに私たちがその恵みに大きく反応すれば、その恵みを正当に高価なものとしてるってことなんですね。私たちはクリスチャンとして神様の救いの恵みを本当の意味で高価な恵みにしているかどうか、案外ですね安っぽい恵みにしてしまっていないかどうかということを今日反省したいと思うんですね。私たちが恵みに反応してなかったら、当然それを見ているノンクリスチャンの方々は、ああなんだ大したことないんだクリスチャンになることはって思うと思うんですよ。でも私たちが本当にその恵みに満たされてですね、喜んでいたら、ああクリスチャンになることって素晴らしいんだなって思うと思うんですね。要するに与えられている恵みをどのように受け止めるかってことが大事です。そしてそれに対してどのように返すか。聖書の中に似た例え話が2つ出てきます。タラントの例え話とミナの例え話。タラントの例え話とミナの例え話の違いは、要するにしもべたちに与えられたものは違うんですね。タラントの場合は5、2、1という違うタラントが与えられましたけれども、ミナの場合はミナだけに皆さんに1ミナずつ与えられたんですね。でその1ミナずつ与えられたんですが、ある人はそれを10にして返したんですよ。ある人は5にして返した。ある人は1のままそのまま返した。どういうことかっていうと、同じ救いに対して大きく反応する人もいれば、あ大したことないって反応する人もいるってことですよね。安価な恵みっていうのは、神様の素晴らしい恵みを大したことないって言っちゃってるようなもんですよ。もし私たちが素晴らしい恵みだってあの罪深い女性のごとくに反応してれば、ね、多くの人が、あこれは恵み素晴らしいんだなと思うし、神様も大いに喜んでくださると思うんですね。同じ恵みであっても反応にはしばしば違いが出ます。例えば先ほどの息子にのことで言いました教会のラーメン、ね、大変申し訳ないですが、私は息子ほどはちょっと反応してませんでした、ね、あの美味しいラーメン屋さんはそっちの方が美味しいなってちょっと思ったりしたこともありましたが、でも教会の教会で美味しいんですよ、ね、でもそれなりに別な美味しいラーメンもあると思ってたんですが、息子は世界一でこれしかないって言ってるんですよ。この反応すごいなと私は思いましたけれども、で、まあ、ラーメンの場合は、ね、いろいろあると思いますが、救いに関しては同じような反応が私たちに期待されてると思うんです。だって本来私たちは滅びるべき存在だった人がイエス・キリストの十字架と復活によって救い上げられている。このことを私たちが本当に真にですね受け止めていくならば、それに大きく応答せざるを得ないと思うんです。この意味において私たちが恵みに生きる、すなわち救いの恵みに素直に救いの恵みを受け止めて、それにしっかり応答していくということは、まさに伝道だということなんですよね。私たちが恵みに応答している姿を見て、多くのクリスチャンじゃない方々は、救いの恵みってすごいんだな、私も教会に行ってクリスチャンになりたいと思うと思うんですよ。まあ、そういう面でもぜひ私たちはしっかりと恵みに応答していく、恵みを受け止めるのが最初ですが、受け止めたらそれに応答していくということが期待されているわけです。多く許されたものは多く愛する、多く愛されたものは多く許されたものは多く愛する。私たちは恵みをしっかり受け止めて、そしてその恵みに応答していくことをしていきたい。そして、その恵みに応答していくことはイコールこう伝道なんだ。ところで最後に一つ覚えたいことがあります。それはあの罪深い女性は、まあ、多く許されたからこそイエス・キリストを多く愛したわけでありますけれども、あるいはその涙で主イエスの足を濡らしたり髪の毛で拭ったり御足に口づけをして高価な香油を惜しげもなく塗ったわけですが、果たして彼女は裕福だったから、多くを持っていたからそんなことができたんでしょうか。おそらくそんなことはないと思うんですね。詳しく書いてありませんが、もしかしたらなけなしのお金でやっとの思いで購入した香油を惜しげもなくイエス様に注いだ可能性があるわけですよ。あのレプタ銅貨2枚を献金したヤマメを思い出してください。彼女はたくさん与えられていたから全部捧げたんでしょうか。そうじゃなかったですよね。すごい貧しかったんですけれども、貧しい中での最善としてレプタ銅貨2枚、すなわち彼女の全財産を捧げたわけですよ。ここに恵みの世界があるんですね。私たちも 究極の恵みをすでに受けているものとして、ここが重要ですね。救いの恵みという究極の恵みをすでにいただいているものとして、たとえこの世で多くを持たなかったとしても神様にお返しし、たとえいい状況になかったとしましても、その中でできる最善をなし、神様の恵みをまさに正当に高価な恵みとしていきたいと思うんですね。今朝の説教台の副題をマイナスかけるマイナスはプラスとさせていただきました。ちょっとなんだか分からなかったと思いますが、私もちょっとよく分からないところがあるんですけれども、マイナスかけるマイナスはプラス、ね、私が数学で最初につまずいた障害ですよ。なんでマイナスかけるマイナスはプラスになっちゃうんだ、理解できなかった。でもある先生がこんなふうに説明したんですよ。マイナスっていうのは反対っていう意味なんだ、反対の反対は表だって言われて、ああそうかと思ったんですけれども、今朝数学の話をしたいんじゃないんですね。マイナスかけるマイナスはプラスというのはですね、恵みの世界ではこういうことです。私たちが神様の恵みを受けた中でですね、恵みを受けたからといって全てが良くなるわけじゃないですよね。病気になったり貧しくなったりしますよ。でもそんなマイナスの状況の中にあったとしても、そのマイナスをいい意味で前向きに働かせるときに、それがプラスになっていくということなんです。例えば何らかの困難な状況にある方が、同じような状況にある方、あるいはもっと大変な状況にある方に励ましを与えたらどうですか。もうその方もマイナスの状況にあるのにもかかわらず、もっとマイナスな状況にある人に励ましを与えたら、そこに素晴らしいプラスが生まれると思うんですね。一例を挙げればこういうことです。ある日、あのマザーテレサがカルカッタのスラム街でとっても貧しい母親に砂糖を一握り、これあげますよってあげたそうです。そしたらその母親がとっても喜んで、マザーありがとうって言ってですね、マザーに感謝してすぐにかけていったんですよ。でマザーテレサは何気なくついていったらですね、彼女は家に直行しなかったんですね。どこに行ったと思いますか。その彼女の家の近所の家に行ったんですよ。その家は、彼女の家もすごく貧しかったんですけども、もっと貧しい家庭ですよ。その貧しい家庭の母親に、彼女はもらった、マザーからもらった砂糖をですね、半分差し上げたって言うんですよ。それを見たときに、マザーテレサは素晴らしいなと思ったそうです。マイナスかけるマイナスはプラスってのはこういうことだと思うんですね。私たちもこの神様の究極の恵みを受けていますが、しかしこの地上では残念ながらマイナスな状況があります。しかしそんなマイナスの状況で、さらにマイナスを私たちがいい意味で働かせていくときに、そこにプラスが起こりうる。かつてこんなお話を田中直樹兄弟、吉子姉妹から聞いたことがございます。これちょっとクリスマスの話なんですが、こんな話です。昔々、とあるヨーロッパの寒い寒い国の町外れに、貧しい病気がちなお母さんと小さな男の子が住んでいました。内職で生計を立てて、貧しい暮らしの一年の中でも、今日は特別な日、クリスマスイブです。ねえママ、今日はクリスマスイブだね。男の子がそう言うと、お母さんは内職の手を休めて小さな声で、そうねと言いました。ねえママ、今日はサンタクロースが来るんだよね。サンタクロースが靴下の中にプレゼントをいっぱい持って入れてくれるんだよね。ねえママ、そうだよね。貧しい暮らしの中で、おもちゃも買ってもらえない坊やが、どこで伝え聞いたのか、期待に震えてひとしきりまくし立てると、お母さんはそうねと力なく言いました。そうだ、サンタクロースが来るんだ、じゃあ今日はいい子にして早く寝よう。坊やは嬉しそうに枕元に靴下を置いて、すやすやと寝てしまいました。翌朝、坊やは靴下の中を見ました。靴下の中にはプレゼントは何も入っていません。ただ一切れの紙があるだけでした。そこにはこう書かれていました。坊や、メリークリスマス、サンタさん来なかったわね。来年はきっと来るようにお願いするから、ごめんねママより。がっかりした坊やは、なんだサンタクロース来なかったじゃないか、ねえママ来なかったじゃないか。そうね、サンタさん忙しかったのかしらね。今にも泣き出しそうなお母さんの悲しそうな顔を見た坊やは急に叫びました。いや、来なくてよかったんだよサンタクロース、来なくてよかったんだよサンタクロース。だってさ、サンタさんはさ、僕よりもっと貧しい子や親のいない子、飢えてる子のところに行ってくれたんだよ。だから僕のところに来なくてよかったんだよ。来なくてよかったサンタクロース、 わーいわーい、来なくてよかったサンタクロース。小さな男の子は空っぽの靴下を握りしめて雪の積もっている庭に元気に駆け出していきました。来なくてよかったサンタクロース、有名な話なんですが、これもまた私はマイナスかけるマイナスはプラスの世界だと思うんですね。おそらくこの男の子は貧しい中にも母親の愛情の中でより貧しい者たちへの愛が育まれていたんじゃないでしょうか。ある意味それが恵みの世界なんですね。恵みに生きるというのはそういうことです。まず恵みありきのもとでない人がある人のように生きることであり、マイナスの状況でそのマイナスを働かせてプラスを奇跡的に生み出すようなものではないでしょうか。コリント人への手紙第2、12章の7節から10節、私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてこれを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。私たちは弱い時にこそ強い。私たちの弱さにこそ力強く働く神様の驚くべき恵みに、今年2020年もしっかりと歩んでいきたいと思います。私たちは神様から恵みを受けてます。救いの恵みを受けてます。そのことをこの賛美歌の後に続く主の食卓でもう一度改めて覚えたいと思うんですね。そしてその救いの恵みに少しでも応答する歩みが今週1週間、あるいはこの新しい1年間できたら幸いではないでしょうか。ありがとうございました。